こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお届けいたします。東京からお届けしております。今回取り上げますのは、前回前々回から続けて、お届けしておりました投資家のための決算書読み解き講座原資編の第3回ファイナル版です。題して企業が原資をする理由です。ではどうぞお聞きください。楽しい投資研究所がお送りいたします。投資家のための決算書読み解き講座原資シリーズ第3回です。第3のご質問はこちらです。企業が原資する理由とは何なのでしょうか。節税対策であるという記事を見かけましたが、節税のためだけに株主から集めたお金を返還するのでしょうか。はい、お答えいたします。端的に申し上げるとこういうことです。原資による節税効果はあります。ただしそれ以外の効果もありますということですね。まず、原資による節税効果について、簡単にお話しいたします。原資によって資本金を小さくしますと税負担が軽くなる場合があります。現代の税法はですね、大法人と中小法人とで扱いを変えています。原則として、資本金1億円以下が中小法人として扱われます。中小法人にはですね、軽減税率の適用とか、交際費の損金参入もある程度可能であるとか、外形標準課税の免除などなどといった特典がいくつかあるんです。資本金を1億円以下に抑えて一定の要件を満たせば、これら税制上の優遇を受けることができます。資本金1億円、これを境界線としてですね、それを超えれば大法人、それ以下は中小法人というふうなパッと見シンプルな括りとなっています。ただしですね、資本金が1億円以下であったとしても、親会社があって、でその 100% 持ち分を持たれていて、まあ、100% 子会社という立場であって、その親会社の資本金が5億円以上ありますよということになりますとダメなんです。中小法人としてのその優遇税制というものは享受できないということになります。税法が定めるルールに乗っかってですね、税制上の優遇措置を受けよう、税負担を軽くしようというふうに考えるのは自然なことなのでしょう。しかし、それをやろうと計画した会社が最近ありました。シャープです。シャープは減資して、1億円以下にしようと当初は思ったようです。ところがですね、それを察したメディアの報道によって、それをきっかけとしまして社会的なバッシングを受けて撤回した、こんなことがありました。最終的にシャープは減資は行ったんですけれども、資本金は1200億円から5億円にしたんですね。資本金減少したんですけれども5億円とした。この水準はすなわちシャープとその傘下の企業群が税制上の優遇措置を受けることはできないねというふうな、そんな水準になっています。さて、減資による節税以外の効果についても簡単にお話しいたします。今回の原資シリーズでですね、第1の質問でお答えしましたように、資金調達のためという目的もあったりします。欠損を抱えたままではなかなか配当を再開できないという事情があります。いつ配当できるかわからないなというような会社よりは、今後ビジネスがうまくいって近い将来配当という形でのインカムゲインも、そういったリターンも期待できるぞというような会社の方が投資対象として魅力は高まるかもしれません。そのように考える投資家がいても不思議ではありません。そういう意味で減資によって欠損を解消して配当可能利益の 喪失を容易にしておくことで早いタイミングで配当を実施できるようにしておく。そうしておくとですね、スポンサーがつきやすくなるというふうな効果が期待できるかなと思います。まあ、結果的に資金を調達するという目的を果たしやすくなるということですね。またいわゆる ROE、自己資本利益率というものを意識して自己資本をスリムにする、そういったことを意図する経営者がいても当然おかしくはありません。株主から委託された資本が多すぎるとですね、資本効率が低下して株主も投資機会を損なってしまう。余剰資本は返すのが筋という、そんなお話があります。配当を行うことで自己資本をスリムにする、減資を行わず配当を行うというふうなやり方もできないことはないんですけれども、前にも述べましたように配当には課税されてしまうという大きな問題があります。まあ、そもそもあの配当課税はおかしな話ではあるんですけれども、それは前述の通りです。まあ、またさらに付け加えて言うならば、課税されるのを嫌うのならば自社株買いでもいいわけです。株価が十分に安ければ自社株買いも自己資本のスリム化という目的を果たすには良い資本政策になり得るということですね。自社株買いであるならば一定の条件を満たせば、課税されることはありません。例えば証券市場を通じての取得であるならば、みなし配当という扱いはなしというのが現時点における税法の取り扱いになっていますね。ま、というわけで、結論です。減資や配当、自社株買い、そういった株主から資本の運用を受託して後に経営者が行う資本取引にはさまざまな形態があります。それらの意味を私たち投資家がですね、理解しておくと、いざそういう意思決定や行為がなされたその裏で経営者が何を考えているのかなというふうに、その意図を察することもできるかなと思います。理解が正しければですね、企業価値の判断、投資の意思決定、その正確性が増すはずです。まあ、そもそも価値というものは市場取引を通じてですね、理解の浅いものから深いものへと流れるものです。まあ、現代の証券市場はそういう仕組みになっています。正しい知識を持ってですね、事象、出来事の意味を理解した上で投資判断、意思決定を下すことは、ただ感情的に売買を繰り返すのとはまるで質の異なる、次元が異なるくらいの行為となるはずです。その結果、高いリターンが期待できるはずです。まぐれあたりに頼らない投資の意思決定は長い目で見て好ましい結果をもたらしてくれるはずです。まあ、また派手な領域ではないんですけれども、純資産、その内訳を見る目を養うということはですね、会社の理解を一層深める手立てとなるはずでもあります。まあ、いずれにせよですね、深い理解というものは失敗の可能性を下げてくれるものです。まあ、うまくいく可能性が上がるはずです。正しい知識というものを持ってですね、いろんな視点を持って、複数の視点を持って会社を眺めて、本当に魅力的な会社を見出して、その上で適切なタイミングで投資を実行することで魅力的なリターンを狙えるはずです。そして健全な意図を持った投資家が健全な投資行動を取ることで、まあ、抽象的な話になりますけれどもね、社会全体をも利する経済効果を及ぼすことができるはずです。まあ、そのように考えます。ということで今回の結論といたします。投資家のための決算仕読み解き講座全3回原始編をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。もしこんなテーマを取り上げてほしいなという方がいらっしゃいましたら、楽しい投資研究所のコンタクトフォーム、メールフォームからですね、メッセージなどお寄せいただけましたら可能な限り取り上げさせていただきます。ご感想などもお寄せいただけましたら大変、嬉しいです。先日香港と台湾を個人的に訪れてまいりまして、それぞれ、旅ラジオをお届けいたしました。台北、台中のリーユエタン、そして 高尾から3回にわたってお届けいたしました。そちらも公開しておりますので、ご興味がおありの方はお聞きください。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所におきましては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。友の会会員の皆様には、不定期にではありますが投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターをお送りしております。ご興味がおありの方はですね、楽しい投資研究所のホームページから、お申し込みください。年会費入会金一切かかりません。2分もかからずご登録いただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回は投資家のための決算仕組みという講座最終回、原始編最終回をお届けいたしました。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さよなら。